77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの渕上圭樹と
メンタルコーチの梅美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。はい、今日は6月3日ということでね、6月に入りました。今日は何の日でしょうか、うん、
今日はですね、長崎県民、長崎島原雲仙のエリアの人たちにはやっぱりちょっと大切な日ですよね。6月3日大火砕流、土石流の、
そうなんです、火砕流の方ですね。
火砕流の方でしたね。
はいはい、うん、まあ、火砕流っていうのが、長崎県の、雲仙普賢岳、
う
ん、ね、
そうですね、
噴火があったんですけど、うん、ちょっと前になりますけど、1991年の6月3日、今日はですね、大火砕流があってね、被害が、大きな被害があったという、そういう日ですね。
はい、
はいはい、
そうですね。
はい、うん、私もね、島原半島出身で、雲仙のふもと出身なので、
そうですよね。
はい、
うんうん、
当時ね、私もちっちゃかったんですけど、はい、うん、でも、やっぱりね、たくさん避難してる人たちがね、私の町にもたくさん来たっていうのを覚えてます。
犠牲になられた方々 の、 ご冥福をね、ちょっとお祈りしながらですね、
はい、そうですね、はい、のことをですね、こう、毎年ね、こう思い出したいなというところなんですけど、
はい、
はいはいはい、どうしてもね、私の出身だけじゃなくて、いろんなところそうだと思うんですけど、結構ね、うんうん、火山のね、近く
ですよね、
うん、エリアというか、日本はもうどこもかしこもそうなので、
うんうん、
どうしてもね、このもう火山ってね、こういいことばかりじゃないので、
本当です本当です、
はい、うん、で、そういうところでね、こう住んでるってね、こういつ噴火するかわからないということをね、
うん、
思い出しながらね、たまにはこうそういうことを思い出したいなっていうところですね。やっぱりね、こう雲仙普賢岳も平成の大噴火ってありましたけど、
はい、
そこからさらにね、200年前もね、
うん、
江戸時代にも噴火して、で、
うんうんうんうん、
もうその時ももう甚大な被害が出てるわけなんですよ。
島原大変でしたっけ。
そうなんです、島原大変、肥後迷惑って言って、
あ、そうそうそうそう、
はい、その時は、火砕流も当然ありはしたんでしょうけど、一番大きな被害っていうのは、地震によって、火山活動の地震によって、眉山っていう、雲仙のこうちょっと隣にある山がですね、
はい
はい、崩れて、でそれが、その崩れた土砂が有明海になだれ込ん で、
そ、
でそれが津波を引き起こして、対岸の熊本まで行ってて、もう
すごいですよね。
ここね、もう信じられないようなね、音が起こってて、でその津波がですね、もう行って帰ってて3往復してるんですよ。
なんかね、内海って思って安心してたら、そういうなんか内海で特殊なそういうケースがあるんですね、津波もね。
そうですね、はい、津波って、いろんなね、起こり方が、当然あるんでしょうけど、そのね、200年前もね、そういう大きな出来事が起こってるんですけど、で記録もちゃんと残ってるんですよ、
うん、
はい、でなんですけど、結構ね、スパンが長いんで、人間をうっかり忘れてしまうんですよね、うん、
本当ですね、
はい、ゆっくり忘れてしまうので、ああ、火山ね、あるけどね、みたいな感じでね。
そうですね。
それね、やっぱりこう、毎日思い出すのは難しいですけど、日本のね、こう、各地のね、火山ね、こう、ああ、うちの近くにもあるよなってことね、たまにはこうね、こう、思い出すのって大事なんじゃないかなと思いますね。
そう思います。本当にそう思います。
はい、
うん。
そういうわけでね、火山と共にね、こう生きる我々はですね、そうやってこう、はいはい、たまにはそういうことをね、こう思い出したいなというところなんですけど、火山はね、いろいろな恵みももたらしますね。
はい。
温泉ね。
温泉いいですね。
温泉いいですよね。
はい。
はい、なのでね、ね、いいこと悪いことね、いろいろあるってね。
もちろんです。
そういったことで住んでる我々、日本列島に住む我々、ね、思い出したいというところですね、はい、ということでね、はい、3日ね、苗ラジオやっていきたいと思うんですけど、
はい、
はい、うん、海さん、明日6月4日は何の日か分かりますか？
6月4日は土曜日です。
はい、土曜日、はい、
はい、
ナイラジオの次の日はだいたい土曜日なんですけど
そうですね、
はい、はい、6月4日はですね、はい、これも大事な日なんですよ。
はい、
虫の日ですね。
ノーカバーナヤのナヤラジオ、
わあ、ちょっとすいません、リアクションが薄くて、うん
虫もね、ね、
そうだ ね、 いいね、虫ですね。
はい、そうです、うん、6月4日で虫なんですけど、これもですね、もう農業にとってはすごく大事なんですよ。はい、
うんうんうん、
はい、虫非常に大事で、いいこと悪いこと、火山と一緒ですね。
本当
ですね、災いをもたらしたり、利益をもたらしたりするね、うん、そういったね、そういう存在でもあるんですね。ね、その虫をね、ことを思い出したのが、つい最近ね、私長崎バイオパークっていうね、動物園があるんですけど、
ありますね、
はい、
はいはいはい、
そこにね、家族で行ってきたんですね。
はいはい、
うん、はい、でそこにね、虫ハウスがあるんですよ。
うっそ
虫展示館みたいなね。
いや、ごめんなさい、なんか今日はリアクションが薄いかも。はい、
いや、リアクション薄くないですよ、なんか。
そうですか
、はい、薄くはないです、はい、すごい困ってますよね。
はい、はい、そうですね、はい、
はいはい、まあね、今日のね、テーマ虫っていうことでね、こうやるんですけど、はい、
うん、
ね、その長崎バイオパークの虫ハウスはですね、行ってみたらカブトムシがいっぱい展示されてたんですね。
あ、
はい、カブトムシは大丈夫ですか？
大丈夫、
はいはい、で、うん、子供ね、まだ1歳なんですけど、なんかもうね、興味津々で見てて、あ、やっぱなんか男の子ってカブトムシちっちゃい頃から好きなのかなとか思ってね、見てた
ん
です、うんうん、はい、でもね、前はね、もう10年くらい前に長崎バイオパーク行った時はカメムシの展示がいっぱいあったような気がするんですよ。
本当に、カメムシの展示、
あ、
見る人いるんですか？
いや、私結構見てましたよ。
うわ、
だって農業の世界でカメムシってやっぱ強敵なんで、
うん、
もうこんなカメムシもいるのかって思ってね、はい、ってやってたんですけど、もう興味津々見てたんですけど、なんかなかったんでやめちゃったのかなって。
何その残念そうな顔。
いや、全然残念じゃないですやってほしいわけじゃないですよ。もうね、私カメムシはね、嫌いですからね、もう見つけたらね、もうトレボン乳剤でね、もう駆除しますよ
なるほどね、
まあ、トレボン乳剤ってね、知ってますか？結構何にでも効くんですよ。
知らないです
よ。特効性があるんですよ。そういうね、こう薬剤があるんですけど、まあ、それでね、まあ、カメムシはね、こう敵なんでね、こうもう絶対殲滅してやるぞっていうね、まあ、そういう気持ちなんですよね。でね、もうその、まあ、バイオパークはね、まあ、虫だけじゃないんで、まあ、ぜひね、ナミさんもね、遊びに行ってもらいたいなと思うんですけど、
行かないと思う、
うん、虫館じゃないところね、虫ゾーンじゃないところに行ってください。ラジオの皆さんもね、虫苦手な方、虫以外のところありますよいいことも言わないといけませんよね。まあ、虫もいいことなんですけど、ミーアキャットってね、かわいい動物。
ああ、そうそうそうそう。
長崎バイオパークには、なんかミーアキャットがね、その辺歩いてるんですよ。
なんかね、テレビに出てましたよ。
あ、見たことあります？
うん。長崎バイオパークで多分出てたと思います。
はい。やっぱね、テレビにも、なんかよくカピバラとかもね、よく、ね。
あ、出ます、出ます、ね。
なんかね、こう普通動物園ってこう檻の向こうに、柵の向こうにいる動物を眺めるイメージがありますけど、うん、なんかね、結構その辺にいるんですよ、ミーアキャット。お客さんが歩くところをこう、 うろちょろミーアキャットも一緒に歩いてるんですよ。運が良ければっていうか、なんか結構人間に慣れてるんで、こう近くまでやってきてなんかくつろいでるんで。
ミーアキャットが？
あ、そうなんです、ミーアキャットが近くまでくつろいでるんで、ね、なんかちょっと行ってみたくなりません？
そうですね、はい、動物は OK ですよ。
動物は OK、 はい、
うん、動物は OK、
大丈夫です。虫以外も、ね、可愛い動物もいっぱいいるんで、
うんうんうん、
はい、
虫はちょっともういいかな、別に嫌いとかじゃなくていいかなっていう感じです、
ね、もういいかなっていう感じだと思うんですけど、まあね、可愛い動物もいっぱいいるんで、まあ、ぜひ、ね、はい、長崎バイオパークって行ってもらいたいですね。個人的にね、好きなのは猿コーナーでした。
猿コーナー、
はい、はい、猿のいる
猿がいるんですか？
あ、猿、はい、いるんですよ。 で、猿のリスザルですね、
はいはいはい
で、はい、尻尾が長い猿いるじゃないですか。で、猿コーナーに行くと、なんか猿がね、こう人間のね、肩とか頭とかにね、乗ってくるんですよね。
お、
はい、で、なんかこう餌やりとかもできて、で、あのすごい可愛いんで、個人的にはね、猿コーナーがね、一番好きでしたね。はい、でリスザルだけじゃなくて、なんか、うん、なんかクモザルみたいな、なんかいろんな種類の猿がいて、行くときはですね、あの、うん、リュックとか猿が勝手に開けて中のものをパクっていくんで、それだけ気をつけてほしいですね。
うーん、はい、ファスナーとかも開ける？
あ、ファスナーも開けます。
賢いね、
はい、リスザルはそこまでしないんですけど、開ける猿もいて、
うん、
はい、まあ、そこは動物園の猿だからっていうのもあるのかもしれないですけど、
はい、
はい、あの私、あの野生の猿にもですね、なんか似たようなことされたことがあるんで、もう結構前なんですけど、ペルーのですね、アマゾンの熱帯雨林を旅してた時にですね、
うん、
はい、
まあ、なかなかマニアックですね、相変わらず。
はい、行ったことがあるんですよ。で、この密林の中をね、こう、まあ、現地ガイドと一緒に旅してたんですけど、ただその時に、猿がいっぱいいるところがあって、この現地ガイドを見せてくれたんですね。そしたらですね、うん、なんか一緒にいた人のですね、リュックを猿が勝手に開けて、
うん、
でチャックを開けて、で中に入って目薬を取ってね、うん、取ったらもう木の上にシューって逃げちゃうんで取り返せないんですよ。
はい、
はい、で、うん、はい、それ見てから猿頭いいなって。
うんうんうん、だいたい頭いいですよね、猿って。
で、その猿はその目薬のキャップも上手に開けたんですよ。
はい、どうしたの？
で、それをごくごく飲んでました。
美味しくないのね。
いいですよね。
熱帯雨林に行ったんですか？
あ、そうなんですよ。
絶対行きたくない。
あ、もう虫もいっぱいいますよ。
え、そうでしょ。
はい、
もう無理。
虫もいっぱいいますし、うん、で、私そこでハナグマっていう生き物、これも長崎バイオパークにいるんですけど、そのハナグマっていう、あの動物をですね、捕まえようとして、あの帰り討ちにあってからですね、血がいっぱい出ましたね。
何ですか、ハナグマって？
ハナグマっていうね、なんか可愛いね、こう鼻がこうシューって長い、
バクみたいな、
もうちょっと小さいですね、はい、なんか子猫くらいの大きさなんですけど、はい、なんか小さいからって思って舐めてかかったら爪が鋭くて、
うんうん、
それでやられちゃったんです
。うーん、
なのでアマゾンはですね、まあ、ちょっと危ないところもあるんで、まあ、なんでね、行くときは気をつけて行ってもらいたいですね。
危ないです、大丈夫です。
でもバイオパークは安全なんで、はい、長崎バイオパークの方にね、あのね、はい、皆さんぜひ遊びに行ってくださいねってことなんですけど、すいません、なんかね、動物の話になっちゃったんですけど。
本当ですね、違いますよね、はい、きっと、
はい、そうです。今日のテーマは虫の中でも、
うん、
はい、ナミさんが、まあね、うん、あの嫌いじゃないだろうっていうね、虫を、
はい、
しましょう。
あ、はい、
今日のテーマは蝶。
蝶、
はい、蝶々です。
蝶々。
農家バーナヤのナヤラジオ。
蝶々、うん、はどうですか？
蝶々いいじゃないですか。もう、はい、あの竹林にも飛んでますよ。あのうちの前は竹林なんですけども、はい、アゲハチョウがね、ユーロに飛んでいます。
はい、ね、うん、あれはね、なんか虫苦手な人でもね、あの蝶々は綺麗だからいいよっていうね。
蝶々ってなんかアゲハチョウなんか、ちょっと大きめのやつを見ると、なんか死者の使いとかっていうね、なんかそういうなんかことを聞いたことがあって、
あ、
うん、
でもなんかそうですね、なんかになぞらえたりとかね、ちょうどあるかもしれないですね。
そうですね、蝶々っていうのはなんか、はい、ほら全然最初の幼虫とかのレベルだと全然違う、あの、まあ、形態じゃないですか。
そうですね、はい、
それがあそこまで変化するっていうのは、
はい、
ちょっとやっぱり、ね、なんかこう人間のなんかメンタルの世界とは言い難いですけれども、なんかね、あのすごく問題を抱えて、すごくその視野が狭くなって、あのちっちゃくね縮こまってるところから、あのそれをねちょっとこうさなぎになって、なんかブレイクスルーと言いますか、限界突破して、はい、もう綺麗な蝶々になるっていう、あの変化の過程がね、
ああ、それをこう蝶に見出すわけですね。
なんか見出してるわけじゃないですけども、そういうプロセスにも、あの似てるかなっていうふうには思いますよね。
そうですね、あの本当蝶って幼虫からさなぎを経て、あの成虫になるときって 体の全部がですね、さなぎの中でこうドロドロになって全部変わるわけですよ。
だってもう幼虫、さなぎ、蝶っていうこの3つの形態が全然違うじゃないですか。
そうなんですよ。あのこれ、うん、あの完全変態って言うんですよ。
聞いたことあります。
はい。で、で言うんですけど、はい、まあ確かにね、こうそれをもうこう大きなというか完全な変化なので、うん、はい、それあのメンタルの世界から見るとまた違った見方があるかもしれないですね。
うん、なんか面白いなと思って。
多分あれでしょうね。こうナミさんはこうメンタルの世界からなので、こう同じ蝶を見るのでも全く違う見方をするんでしょうね。
ああ、まあ全然違うと思います。あのおそらくマスターの岩から言わんとしていることは大体想像できます。
はい、そうなんです。農業の世界では蝶は厄介な敵キャラなんです。
残念だわ。あの蝶しか見てないですけど、はい。
キラキラして綺麗でしょ。
はい。
はい。それは私も同じ気持ちです。モンシロチョウも綺麗ですし、アゲハチョウも綺麗ですし、なんかあの黄色いね、なんか小さいチョウなんか知らないですけどいるなとか、
うん、
はい、そういうのすごい思うんですけど、でもね、うん、キャベツを育ててる時にね、
あ、飛んでる
飛んでるモンシロチョウを見るともうそわそわして、はぁ、どうしよう、チョウチョウが来たと思うんですよ。
最近ね、私キャベツ畑を見るとマスターのことを思い出して、
はい、
あ、この蝶々は可愛らしいなと思うんですけど、多分彼はそうは思わないだろうなっていうことを思うようになりました。
一応ね、あのラジオをお聞きの皆さん、補足してご説明しますと、ね、モンシロチョウはすごい綺麗でヒラヒラしてね、あのとても、ね、可愛らしいんですけど、あの卵を産みますよね。そして卵から青虫がいっぱい出てきますよねで、あのその青虫が私が育ててる大切なキャベツを全部食い尽くしてしまうんですよ。
青虫の可愛い歌もあるのにね。
ですよね、はい、キャベツから青虫出たよなんてね、あんなのんきなこと言ってますからねこんなこと言ってる場合じゃないんですよ。もうモンシロチョウね、青虫出たよなんて言ったらね、いや、その出る前にちゃんと防除しないとダメでしょってね、ね、あのトレボン乳剤ね、かけましょうよ、ね、あのプレバソン、モスピラン、ね、まあ、どれがあのどうあの登録っていうのはね、ちょっとちゃんと調べてからかけた方がいいんですけど、あのそうやってね、殲滅したいんですよね。
お父さん、アオムシじゃないねえだろうみたいなね。
はい、そうです。ツッコミどころはもう一つあって、はい、
うん、そうね、
はい、お父さん、アオムシっていう歌ですよね。
うん、そうそう、
はい、アオムシのお父さんはアオムシじゃないですからね。
うん、アオムシのお父さんは蝶々だろう
そのあたりがね、もう引っかかってしょうがないっていうね
子供歌ってきますよ、保育園
から子供歌ってくるんで、子供にはこうちゃんと訂正しないといけませんね。お父さんはいないから保育園の先生にちゃんと言おうねってね、はい、そういうのがね、こう気になってしょうがないってね。
なかなか面白い子供に育つかもしれないですね
、うん、歌は歌でいいと思います。あのそういうね、細かいところね、こう言ってもしょうがないんで、うん、歌は歌でね、うん、あのぜひね、こう楽しく歌ってもらいたいんですけど、はい、まあね、そのモンシロチョウは、うん、まあ、やっぱりね、もう本当あの農業の世界ではもう厄介なんですよね。あとね、もう今私がね、植えてるのが柑橘をね、
はい、
はい、をもう何百本って植えてるんですけど、それはですね、アゲハチョウがやってくるんですよ。
わかるかも、
はい、
飛んでますもん。
そうなんですよ。でこのね、アゲハチョウはあの非常にこれも厄介で、アゲハチョウの幼虫はあのモンシロチョウみたいにこう小さいのがいっぱいいるわけじゃないんですよね。
あの毛羽立ったやつじゃない、もしかして。
そこまで毛羽立ってるわけじゃないですけど、まあ多分種類がいろいろあるんで、まあ、多分いろいろいると思うんですけど、アゲハチョウの幼虫は柑橘類のですね、まあ、みかんとか、まあ、山椒とかもそうなんですけど、葉っぱをバリバリ食べるんですよ。で、みかんの葉っぱってなんか結構硬そうじゃないですか。
うん、硬いですよ実際、はい、
と山椒の葉っぱも、まあ、結構香りが強いんで癖があるんですけど、
うんうんうん、
このアゲハチョウの幼虫はお構いなしに、なんかもうむしろこの味がいいんだ、この歯ごたえがいいんだって言ってるような感じ です、ね、バリバリ食べるんですよ。で食欲旺盛で、本当にあの苗木だったら葉っぱを全部なくなってしまうくらいに食べちゃうんです。
へ、
まあ、苗木だったらそれで苗木がもうそれでおしまいになっちゃったりするんですね。
うんうんうんうんうん。
じゃあ、あの大きな木だったら大丈夫かっていうと、大きな木はを全部を食べてしまうってことは多分無理だと思うんで、
うん、
それはまあ枯れてしまうってことはあんまりないんですけど、ただね、うん、あのこれも放っておくと良くないのが、 みかんの病気ですね、
は
い、みかんの木が感染する病気があって、
うん、はい、
それにですねアゲハチョウとかの幼虫が食べたその傷口から菌が入って病気になっちゃうんですよ、はい、でなのでやっぱりね、まあ、大きな木でも苗木でもアゲハチョウの幼虫を放っておくわけにはいかないんです。
じゃあやっぱりちょっと消毒しないといけないってことですか。
はい、そうなんです、うん、はい、大きな木の消毒は結構大変なんです。どこにいるかわからなかったりするんで、
うんうん、
はい、大変なんですけど苗木の場合は、うん、なんかいるところがアゲハチョウの幼虫ちょっと大きめなんで見えやすいんですよね。なんでここにいるなって思ってそいつをこうピンポイントでやっつければいいんで。
アゲハチョウの幼虫って言いますけど結局は毛虫のことですよね。
まあそうですね、毛虫、青虫、
青虫もいるんだ、
はい、そうですね、はい、見つけ次第その薬剤を散布するっていうのは、はい、まあ便利なように見えて不便なところもあって、不便っていうのが、うん、どんな農産物でも基本的に薬剤を散布する回数っていうのの制限があるんですね。なので見つけ次第散布するっていうのはこう面倒です。その回数の制限に引っかからないようにしないといけないんで、
うん、
はい、なのでちょっと大変なんですけど、アゲハチョウの幼虫にはですね、スプレー式のもう手で持ってこうシュシュってできるその回数制限のない農薬があって、
うん、
はい、でそれは結構役立ちます。
うん、
はい、で回数制限がないっていうのは何かっていうと、うん、ほとんどですね、99% ココナッツオイルでできてる農薬があるんですよ。
あ、そういう農薬もあるんですね。
そうなんです、はい、うん、なのでほとんどココナッツオイルなので、
うん、
で回数制限がないんですね。
はい、
で、まあ、農薬取締法ってあって、これは安全だからかけていいだろうっていうのを勝手にかけちゃいけないんで、農薬のこう登録が取れてるものじゃないといけないんですけど、そのココナッツオイル由来の農薬は登録も取れてて、なおかつ回数制限もないっていうので、
うん、
はい、なので非常に便利なんです。じゃあなんでココナッツオイルがアゲハチョウに効くのかって。
わかんない。
はい、ココナッツオイルね、皆さんも知ってると思うんですけど、あれをかけたらですね、なんで幼虫が死ぬか、それはですね、
分かった、
はい、何でしょう。
滑り落ちる。
あー、でも着目点すごくいいです。
あ、そうですか、
はい、うん、はい、というのは成分っていうよりは、うん、何でしょう、性質というか、はい、ココナッツオイルってこう油なんで、
うん、
幼虫の体にまとわりつくんですね。そしたらですね、幼虫呼吸できなくなっちゃうんです。
あー、そういうことか、
はい、で、うん、我々哺乳類は肺で呼吸して、なんかこう口とか鼻とかからね、
はい、
空気を出し入れしますけど、昆虫とかの場合は肝っていって、はい、体のこう足とかにあるそういったところに穴が開いてて、そこから呼吸してるんですね。
なるほどなるほど、
はい、で、うん、それを塞いでしまうと窒息してしまうんです、うん、
なるほどね、
はい、うん、なのでアゲハチョウの幼虫にはね、まあ、そういうね、農薬が非常に有効なんですね。
なるほど。私のイメージはその、まあ、木に油をかけることによってまた登ってこようとする木虫がツルツルと滑ってみたいな、そんなイメージでしたけど、
はい、
そのうち体力が尽きて死んでしまう、
はい、あ、何回登っても落ちてしまうって、それやるにはめっちゃギットギットしないといけないですよね。
まあね、
はい、でも滑り落ちるってわけじゃないんですけど、登ってくる虫を撃退するっていう、そういう農薬もありはします。
あ、そうなんですね、
はいはい、でそういう農薬っていうのは、これも同じくみかんなんですけど、はい、これはですねバイオリサっていう、これは生物農薬なんですけど、カミキリムシ用の農薬なんですね、
うん、
はい、でそれはカミキリムシっていうのはみかんの木とかにこう穴を開けて枯らしてしまうので非常に厄介なんですけど、こうカミキリムシこうテクテクみかんの木を登ってくるんですね、
うん、
はい、で登ってくる幹のこう絶対通る部分にバイオリサっていうその薬剤がいっぱい染み込んだですねテープを巻いとくんです、
うん、
はい、そしたらカミキリムシは登ってくるときにそれに触れるわけですね。でこのバイオリサのすごいところはですね、
うん、
これ実は一種のカビなんですよね。カビで、でカミキリムシに の体でものすごく繁殖する種類のカビなんですよ。
カ キレムシって飛ばないの？
多分飛ぶと思うんですけど。
でパッとやってガクガクガクガって登っていくんですね。
はい、みかんの木に来るときはこう徒歩っていうか、はい、
徒歩
登ってくることが多いです。で、で登ってくる途中にそのバイオリサに感染してしまうっていうね。このバイオリサは、まあ、基本的には普通に使う分には人間には感染しないんで、
うん、
感染というかこう人間の中でこう繁殖するわけじゃないので、
は
い、なのでこう非常にこれは有効っていうね、まあ、そういうのもあります、はい、
な
ので、
ね、
はい、ナミさんのね考案したギトギト作戦ではないですけど
ギトギト作戦あら、はい、誰か使ってないかな
というのも一応ありはします。まあでもねこの、ね、蝶は厄介ですけど多分ね、うん、植物にとっては受粉を助けてくれたりとかすると思うんで、なので植物にとってはもしかしたら言い悪いじゃないかもしれませんね。
そうですね、
はい、
まあ、可愛いんですけどね蝶々はね、
はい、うん、もうまあ、植物の世界って、まあ、農業の世界です、ね、善悪じゃないんで、はい、なので植物にとってはもしかしたら蝶は自分たちを食べもするけど受粉も助けるっていう、なんかもしかしたらそういう存在かもしれない。私はですねこうついつい目の敵にしてしまいますけどね、
うん、なんか目に浮かびます。はい、殲滅だみたいな。
はい、でもね、まあ、そういうね、まあ、生態系の中でね役割を果たしている蝶をね、
はい、
ね、これを機会にこう私もねリスペクトしたいなと。
なるほど、ちょっと目が笑ってます。はい、
はいはい、というわけでね蝶について話してたら時間が足りなくなってしまいますけど、はい
はい、
今日もそろそろお別れの時間になってきました。はい、ナミ、はい、さん、はい、いかがでしたでしょうか。
そうですね、蝶のように変態したいと思います。
はい、そうですね、はい、はい、もう変化していきたいですね。
はい、
はい、というわけで、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上啓樹と
メンタルコーチの海野恵でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。We'll be right back.